この2月からヨハネによる福音書によってイエス様のお話をします。今年はイエス様の復活をお祝いするイースターの礼拝が4月9日にあります。イースターの礼拝まで日曜日ごとにイエス様がこの地上でどのような教えをなさったか、どのようなお働きをなさったか、そしてどのようにして十字架につけられたかをヨハネによる福音書によって学んでいきましょう。聖書には神様の教えに従えば祝福され、神様の教えに逆らえば呪われるということが書かれています。例えば旧約聖書の申命記の28章には、神様の教えに従った時にどのような祝福を受けるかということと、神様の教えに逆らった時にどのような呪いを受けるかということが詳しく書かれています。また旧約聖書の詩編の一編には、神様の教えに従う人が川の流れのほとりの木のように繁栄して、神様の教えに逆らう人が風に吹き飛ばされるもみ殻のように滅びるということが歌われています。さてそれでは、例えば病気になる人は何か神様の教えに逆らうことをしたから病気になったのでしょうか。旧約聖書に予防記という長いお話があります。神様の教えに従って生きていたヨブという人が様々な災難に遭い、重い病気にかかってしまうお話です。すると、ヨブさんの三人の友達がやってきて、あなたに何か罪があるからこうなったのです。悔い改めなさい。というようなことを、繰り返し言うのです。ところが、ヨブさんは友達に、そんなことはないと言って反論します。しかし、最後には、ヨブさんは、神様がお作りになった宇宙や自然の不思議さを神様によって示され、自分も、神様によって作られたものに過ぎないということを知って、神様の前にへりくだるのです。そして神様は、ヨブさんが正しく、三人の友達は正しくなかったと判決を下されます。このヨブ記を読むと、病気の人は、神様の教えに逆らうことをしたからそうなったという考え方が間違っていることがわかります。さてある時、イエス様と弟子たちは道端で目の見えない人が座って物乞いをしているのを見ました。それを見た弟子たちは、先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？とイエス様に質問しました。目の見えない人を助けてあげることもしないで、そんなことを言うのは残酷ですね。弟子たちは、旧約聖書のヨブさんの三人の友達と同じ間違いをしていたのです。つまり、目が見えない人は、その人か、その人の親が、神様の教えに逆らうことをしたからそうなった、という、間違った考え方をしていたのです。 イエス様はどうお答えになったでしょうか。そういう考え方は間違っています。ヨブさんのお話を読んで学びなさい、とおっしゃったでしょうか。いえ、もっと素晴らしいお答えをされました。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである、とおっしゃったのです。つまり、神様の素晴らしい働きが、この人に現れるために、今この人は目が見えないのです、ということです。そしてイエス様は、神様の子として、神様の素晴らしい技を実際に表してくださいました。イエス様は、唾で土をこねて、その人の目にお塗りになって、シロアムの池に行って洗いなさい、と言われました。エルサレムの都には、シロアムの池という貯水池がありました。そこに行って、目を洗うようにお命じになったのです。そして、目の見えない人はその通りにして、目が見えるようになりました。神様の技である奇跡が起こったのです。私たちにも、それぞれ生まれつきの病気や、苦手なことや、できないことがあるかもしれません。しかし、イエス様を信じるならば、神様は、そのような私たちを、神様の技が現れるために、用いてくださるのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、生まれつき、目の見えなかった人が、そうであるのは、神様の技が現れるためであるとイエス様はおっしゃってくださいました。そして、その人の目が見えるように奇跡を行ってくださいました。私たちも生まれつき、できないことや苦手なことや、いろいろな難しいことがあります。しかし神様は、そのような私たちを、神様の技が現れるために用いてくださいます。そのことを信じて、神様の御心を行って生きていくことができますように、どうぞ力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。